イエス様に従ったら、どうなっていくんだろうかと。人はどう思うんだろうか。どういう取り扱いを受けるんだろうかと。自分を守るために私たちは、自分の信仰を曖昧にしてるんですよね。そして、恐れになって、もう一度イエス様を十字架に捨ててしまうようなことさえやってしまう。そういうものを私たちは持っているんじゃないかと思うんですね。その罪がイエス様の十字架に追いやったんだということを私たちは知らなければならないと思うんですね。恐れなんですけど、憎しみであり恐れだということを申し上げましたけれども、最後のもう一つのこと、これ丁寧にもう少し学びたいと。それはイエス様の十字架は身代わりだったということですね。罪人のバラバという男が出てまいりますが、身代わりだったということがここではっきり書いてあります。イエス様の十字架は人間の罪深い悲惨な暗くて嫌な面だけじゃなくて、もっと本質的な意味がある。池上さんもここは捉えられないんです。ここなんです、十字架の意味は。イエス様の十字架は罪人の身代わりであったということがここに出てまいります。その罪人の代表としてバラバという男が出てくるんですね。なんとか無罪であるイエス様をこの許そうとしたピラトはですね、一つの案を考え出します。当時祭りの旅ごとに一人の囚人を解放することが習わしになっておったわけですね。罪越しの祭りです。イザヤにとってとても大切な祭りです。恩赦ですね、今ね。そして彼は、バラバという囚人をですね、取り上げました。そして群衆に、恩赦に値するのはバラバか、それともイエスか、こういうふうにですね、提案するんですね。そこに、ユダヤ人の指導者たちの介入を許さないと思ったんですね。イダミの指導者はイエスを妬んでこういうことをしたんだということはペロペロ分かってましたから、群衆を相手にしてバラバかイエスかどちだって群衆に決めさせようとしたんです。ところがですね、ペロペロ失敗しました。すでに群衆は指導者たちの先導の中にもう動かされていたんです。ペロペロはそれを知りませんでした。群衆が暴動と殺人を犯しましたこのバラバという恐ろしい男を許し、イエスを殺せと主張するわけですね。このあたりになりますと、イエス様は全く沈黙を貫かれますね。ピラトが不思議に思うほどにイエスは何も語られません。裁判に許されている被告人の弁解も意見もここでは出てまいりません。人々がバラバラと叫んでいる時にもご自分の無罪を主張するんじゃなくて固く口を閉ざしておられました。イザヤ書の53章をここで開けていただきたいと思います。他の箇所とは違いまして、イザヤ書53章はどうぞ必ず何かの印をつけておいていただきたい、しおりを挟んでいただきたい。いつもイザヤ書53章でいつでも見れるようにイザヤ書53章を開いていただきたいと思いますね。旧約聖書1021ページです。1022ページの方から先に見ます。旧約聖書1022ページ、イザヤ書53章7節8節を先に見ましょう。イザヤ書53章です。1節22ページ、53章7節。彼は虐げられ苦しめられたけれども口を開かなかった。ほふり場に引かれていく子羊のように、また毛を切る者の前に黙っている羊のように口を開かなかった。彼は暴虐な裁きによって取り去られ、その世の人のうち誰が思ったであろうか。彼は我が民の咎のために打たれて、生ける者の力を断たれたのだと。 前のページからもう一度言います。今度は1021ページ前のページ53章の3節から言います。彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの人で病を知っていた。また顔を覆って忌み嫌われる者のように彼は侮られた。我々も彼を尊ばなかった。まことに彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担った。しかるに我々を思った。彼は打たれ、神に叩かれ苦しめられたのだ。五節。しかし彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不意のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめ受けて、我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。我々は皆羊のように迷って各々自分の道に向かっていった。主は我々すべての者の不義を彼の上に置かれた。どうぞこの受難書に何度もここを開けていただいて読んでいただき、黙想していただき、その十字架のお言葉をしっかり、この予言の言葉でありますが、受け止めたいと思いますね。イザヤは750年か800年前にもすでにこの予言をしておりました。イエス様、新約聖書を読まないイエス様の信者のユダヤ人の人たちはです、旧約聖書だけで生きておりますが、この苦難の種目では誰のことか、これはね、苦難の中にあってきたユダヤ民族のことだと、そういうふうに差し替えているんですね。でもこれははっきり民族のことじゃないですよ。苦難の民族のことを言っているんじゃなくて、来たるべきメシアのこと、イエス様のことを言っているんですね。十字架の場面にまるで立っているかのようにですね、その十字架をイザヤはすでに解き明かしているんですね。もちろんこれは聖霊の技です。イザヤがどれほど理解しているかわかりませんけど、神様はこの予言をイザヤとして既に残していらっしゃったわけですね。はっきり言っていることは、イエス様の十字架は罪人の身代わりだった。我らの罪の身代わりだった。我らの不義のために神によって叩かれたんだ。無謀にも残虐にも取り去られたんだと。そういうことははっきり書いてあるわけですね。新約聖書にもそのことが同じく書いてあります。第一ヨハネ3の16。主は私たちのために命を捨ててくださった。今度はイエス様がこの十字架、主体的に自分から命を捨ててくださったことなんだという、その立場から言っておりますね。イエス様は私たちのために自ら住んで十字架についてくださったということですね。せめて私たちは愛ということを知った。アガペという言葉です、これは。アガペ。神様の愛以外に使われない言葉でありますね。イエス様は、バラバに代表される罪人の身代わりとなって死なれたというのが、ルカがここで強調したいことであります。主はバラバの身代わりとして死なれた。ルカの福音書に戻りたいと思います。25節。そして暴動と殺人との角で獄に捕らえられた者の方を腹の要求に応じて許してやる。イエスの方は腹に引き渡してその意のままに任せたとあります。皆さんもご存知かどうかわかりませんが、それからのバラバという本があるんですね。日本に翻訳されて岩波書店から出ております。それからのバラバで、バラバはここ以外に出てこないんです。それからのバラバってのは、だからある人も想像して書いたわけですね。でも聖書のことをよく考えながらですね、このバラバという人がこういうこの後この歩みしたのではないかということを まあ、納得できるその想像の中で記したものなんです。非常に面白い。それからのバラバですね。殺人と暴動の罪で十字架に定まっていたこのローマの囚人だったものが、急に訳がわからないうちにイエスというものの代わりにですね、無罪放免になったんです。無罪放免になった男のそれからの物語です。もちろんこれは聖書の中には記されておりません。作者の想像であります。作り話であります。これは命拾いした儲けもんだと思ったバラバでしたが、自分の身代わりになったイエスがどうしても気になって仕方がないわけですね。